今日恵みをいただく御言葉は詩式の21章1節から15節までです。詩式の21章1節から15節、はじめに7節までをお読みします。イスラエル人はミツパで、私たちは誰も娘をベニヤミンに嫁がせないと言って誓っていた。そこで民はベテルに来て、そこで夕方まで神の前に座り、声を上げて激しく泣いた。そして彼らは言った。イスラエルの神主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。翌日になって民は朝早くそこに一つの祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。そこでイスラエルの人々は、イスラエルの全部族のうちで主のところの集まりに登ってこなかった者は誰かと言った。彼らがミツパの主のところに登ってこなかった者について、その者は必ず殺されなければならないと言って重い誓いを立てていたからである。イスラエル人はその兄弟ベニヤミンのことで悔やんだ。それで言った。今日イスラエルから一つの部族が切り捨てられた。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうすればよいだろうか。私たちは主にかけて彼らに娘を嫁がせないと誓ったのだ。一言お祈りいたします。愛する主よ、自分で勝手に請求に立ててしまった誓いや決まり事によってがんじがらめにされてしまい、そして人を殺めたり、時には自分が立てた誓いの上に人を殺してもやむなしと、そのような性質を持つ者はおります。御言葉よりも自分の立てた誓いの方を重んじて、そしてはびこることは本当に呪いであり死であり苦々しい思いだけです。私たちはただあなたが示された御言葉、そこから右にも左にもそれることなく、それを朝ごと夜ごとに口ずさみ、いつでもあなたの教えにとどまって、そうして幸いを得て、いつまでも川のほとりに植わった木のように御言葉から離れることがなく、命をいつも豊かに得て、そして決して枯れることなく、時が来れば実がなる私たちでありますように。今日語るしもべの唇を清め整えてください。これに預かる一人一人の耳を通りよくして、ただあなたの命を今日も豊かにいただき尽くさせてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエル人は前回のところではもう本当に、もう怒りを持ってこのベニヤ民族を打ち叩いて、ね、ベニヤ民族の中で罪を犯した町ギブアだけではなく、他の町々もギブ、あのベニヤ民人の町だということであるならば、もう男も女も家畜すら虐殺してしまって火で焼き滅ぼして、でそうして、ベニヤ民族をもう徹底的に打ち砕いてしまいました。でそれで結局ベニヤ民人の中で生き残ったのはわずか600人。まあ、彼らが、アラノのリモンの岩に逃げ込んで、まあ、一つの要害ですね、そこに立てこもって、 それでもう結局ベニヤミン人はこの600人の男性たちだけになってしまった。もう本当に戦って略奪して、まあ、略奪といいますか、もう虐殺して、そうしている間はもう怒りと勢いに身を任せて何しても良いんだ、そういう形でベニヤミン人を殺戮して、でそれで気がついてみたらもうベニヤミン人から女性は絶えてしまって、ベニヤミン、ね、600人しか残らなくなってしまった。もうかつてはイスラエル一部族として、ま、この四式の時代では2万6000人兵士たちがいるほどだったんですけど、それも ほぼ耐えてしまった、ね、そのような状態になってしまった時にイスラエル人は気づいたんです。自分たちは何ということをしてしまったのか。いや、彼らはですね、自分たちがしたということよりも主がしたというふうに思ってるんですね。3節見ますとね、彼らは言った。イスラエルの神、主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。ね、自分たちがやったのに、でもなぜ、ね、イスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。ね、自分たちでそのベニヤミン人、女性全員殺して、でそれで男性だけにしてしまった。それもわずか600人。ね、でしかも、一説見ますと、イスラエル人はミツパで、私たちは誰も娘をベニヤミンに嫁がせないと言って誓っていた。ね、要するに自分たちの娘はもう、ベニヤミン人には嫁がせないと、誓っていた。でそれでなおかつ、ベニヤミン人の女性を皆殺しにしてしまった。ね、ということは、もう、ベニヤミン人が耐えてしまって仕方なしということですね。もし自分の娘、誰もベニヤミンには嫁がせないと、言って誓ったのであるならば、ベニヤミンの女性少なくとも残しておくべきだったでしょうに、でも皆殺しにしてしまった。まあ、きっと、他のどこかの部族が女性は残してくれるだろうと思って、でそれをみんなが思っていて、結局誰も、彼も女性を皆殺しにしてしまった。まあそういうことかもしれないけれども、まあそうかどうかはわかりませんけれども、とにかく彼らは、ね、自分の手でもう勢いづいて怒りと、またその殺戮の手が勢いづいてしまっているときは、まあ何も思っておらず、ただ殺戮していただけなんですね。でそうして彼らは我に返った時、声を上げて激しく泣いたと二節にあります。ね、民はベテルに来て、そこで夕方まで神の前に座り、声を上げて激しく泣いた。確かに前の章、前回の箇所でも、ね、連敗した時にイスラエル人は主の前で泣いたとは書いてありましたけど、激しく泣いたというのは、まあ、ここでは初めて表現されております。イスラエルの中から一部族が耐えてしまう。もうそれで彼らは激しく泣いたんですね。確かに神の民の中から一部族が耐えてしまう。これ、もう神様はイスラエルに12部族として建てた。それを、ね、自分たちの、ね、建てた誓いだとか、また、集まった時にもう本当に勢いづいて、ね、議論して、討論して、相談して、意見を述べて、でそれで、ね、このベニヤミン人を、生かしてはおくまい、ね、許してはおくまい、まあ、そのようなことで、まあ、このような誓いを請求に立てて、でそれで、まあ、このようになってしまったんですね。本当に誓いというもの、これは、そう、やすやすと、ね、請求に立ててはならないものです。誓いを立てることについては、申命記の方でですね、書いてあるんですけども、 まあ、ちょっと今挟んでいるものがなくなってしまいましたので、まあ、とにかくですね、新約においてもイエス様はあなた方は決して誓ってはならないとは言われております。マタイの5章の33節では、マタイの5章33節から30何節までをお読みします。さらにまた、昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。アーメン。まあ、偽りの誓いを立ててはならないとは律法には書いてあるんですけども、しかしイエス様が言われたのは決して誓ってはいけない。ね、人というのはその誓ったこと、ね、自分が言って誓ったことを、ね、果たすことができるかどうか、まあ、確かに果たすこともできるものもあるんですけども、でも人は不完全なものです。また弱いものです。必ずしも、ね、誓いを果たせるかどうかということは、それは本当に人はあやふやなものです。で、事実このベニヤミン族のこの事件については、人は本当に性急な誤った誓いを立ててしまいました。で、それで、結局自分が立てた誓い、ね、誓いを乱発してその誓いに自分自身が、束縛されて縛られて、もう身動き取れない状態、そして自分が立てた誓いのゆえに、ね、神にある兄弟姉妹イスラエル十二部族のうちの一人を欠かしてしまうような事態にまで発展してしまった。このイエス様は、ね、誓ってはなりません。天を指しても地を指しても誓ってはならない。それは神様の、ね、天は神様の御座であり、地は神様の足台だから、ね、エルサレムを指しても誓ってはならない。そこは偉大な王の都だから。で、誓いというのは、大体ですね、自分よりも偉大なものを指して誓いますね。そして、例えば私は、神にかけて誓うというならば、その、神様にかけて誓ったわけですから、もしその誓いを破るということであるならば、神様を侮辱する、神様を不完全なものにしてしまうことになる。だから、ね、自分よりも偉大なものを指して誓うんですけども、しかしその誓いを破ったら、自分自身を侮辱するではなく、指して誓った先を侮辱するんですね。天を指して誓う、地を指して誓う。それは神様を侮辱することになりかねないことであり、エルサレムを指して誓うことも、ね、その偉大な王を侮辱することになりかねない。また、じゃあ自分自身の頭を指して誓うのはどうか。自分の頭、あたかも自分の所有物のようですけども、でも実を言うと所有物ではないんですね。自分の頭の髪の毛一本すら私たちは白くもできないし黒くもできない。すべては主のものであるから。だから、ね、何かを指して誓ってはなりません。イエスさんおっしゃいました。はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。これが、ね、それ以上のことは悪いものから出てくるものだ。このイスラエル人たちは、ね、ベニヤミン人に対しては、ね、決して私の娘は誰もベニヤミンに嫁がせまいと、ね、その誓いを立てた時はもう意気込んでですね、頭が熱くなってそういう風になっていたんでしょうけども、でもその誓いさえも自分を縛り、イスラエル部族を滅びに導く誓いになってしまいました。 そればかりでなく、ね、彼はもう一つ重い誓いをしておりました。要するに、自分たちがこの、主のところに集まってミツパに、集ってきたとき、この集いに来なかった者は、必ず殺されなければならないと言って、重い誓いを立てていたんですね。詩式の21章5節を見ますと、ね、自分たちのところに、ね、この召集、この集いに集まってこなかった者は死刑だという、そういう重い誓いを立てておりました。ね、何か暴走族が、ね、この召集に集まらない奴はリンチだよりもひどい誓いですね。これもまた本当に身勝手な、ね、誓いの乱発。また、自分たちが、まあ、主体となっておりますね。彼らが、当初集った時は、ね、主のために集ったというよりも、なんか、主の前に誓いを立てたと言っておきながら、でも結局、彼らが、主の、ね、20章の、ね、一節のところでこぞってミスパの主のところに集まったと言っておきながら、でも何がなされたか、ね、主に伺いを立てたということは一切なく、ね、何節見ると、今ここで意見を述べて相談してください。19章30節でも、ね、このことをよく考えて相談をし、意見を述べよと言ってるだけで、ね、ただ単に確かに主の、その、主の箱があるところに集まったかもしれないんですけども、でもそんな、彼らの思いの中、考えの中は、主は一切排除されており、ただ人間的な相談、人間的な意見の述べ合い、そして人間的な誓い、それがなされたわけですね。で、それでその誓いの中に、ね、自分たちの娘、誰もベニヤミン人に嫁がせないということ、また、この召集に集わなかった者は、死刑だ。そのようなことを、彼は言ったんですね。本当に人間中心、自分の、思い描いたことを、ね、誓わせて、で、それで、それによって逆に自分自身が縛られてしまう。そして、なおかつ、自分たちが立てた誓いの方を、神様の御言葉よりも優先させるんですね。パリサイ派や律法学者の罠がここにあります。彼らは自分で勝手に、取り決めた、その人間の言い伝えとか決まり事を、ね、御言葉よりも重く立てて、そうして、ね、自分たちが立てた人間の言い伝えや決まり事によって、神様の御言葉をないがしろにしてしまうようなことになってしまう。で、事実、この詩式の21章、ね、彼ら、なんか主の前に誓いを立てたと言っておきながら、律法を早速、まあ、一つ違反してるのにさえ気づいてないんです。詩式の21章の、ね、4節見ますと、翌日になって民は朝早く、そこに一つの祭壇を築き、全唱の生贄と和解の生贄を捧げた、ありますけれども、祭壇を主が定めた場所以外のところに築くというの、これは律法違反なんですね。申命記の12章の方で、ね、主が定めたところに、そこに、全所の意見をね、携え登っていて、で、その場所で行って捧げなさい、ね。主が定めた場所に行って捧げるべきであって、手前勝手な場所に祭壇を築いて、そこで、ね、勝手に生贄捧げたりしてはならないはずです。事実、ヨシュア記の最後の方でも、ね、なんか勝手なところに祭壇を築いて、それで大事件が起こったこともありましたね。でも、このイスラエルの民は、ね、身勝手な思いで、ね、勝手な場所に祭壇を築いて、そこで勝手な生贄を捧げて、それで、なんか主の前に、なんか正しいことをしているかのように思い込んでいる。本当に、身勝手な、命名が好き勝手なことをしている時代。それが、まさしく詩式の時代です。で、こうして、まあ、自分自身で立てた、その誓いによって、自分自身の首を絞め、またイスラエルの首を絞め、イスラエルから十二部族のうち一つを、ね、根絶やしにしてしまいかねないようなことになってしまいました。で、それで、 で、しかも自分たちのところの集まりに来なかったものは誰かと、ね、言い出すんですね。続いて20章8節以降をお読みします。ついで彼らは言った。イスラエルの部族のうちでどこの者がミツパの主のところに登ってこなかったのか。見るとヤベシュギルアデからは一人も陣営にその集まりに出ていなかった。民は転校したがヤベシュギルアデの住民は一人もそこにいなかった。会衆は12,000人の勇士をそこに送り、彼らに命じていた。行ってヤベシュギルアデの住民を剣の刃で撃て。女や子供も、あなた方はこうしなければならない。男は皆、そして男と寝たことのある女は皆、清潔しなければならない。こうして彼らはヤベシュギルアデの住民のうちから男と寝たことがなく、男を知らない若い処女400人を見つけ出した。彼らはこの女たちをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきた。ね、このようにして、彼らもう本当に虐殺慣れしてしまったというか、もう、人、ね、兄弟同士殺めるということについてもう何とも思わなくなってしまったようですね。自分が立てた誓いのゆえに勝手に、ね、こういうふうにしようということ で、それで、そこの、ね、男性を皆殺しにして、でそして、ね、自分たちが、もう誰も娘をベニヤミンに嫁がせないと誓ってしまった。どうしよう、あ、じゃあこうしよう、その滅ぼすべき町を見つけ出して、でそれで滅ぼすべき町が見つか、ね、自分たちのところに召集に呼び声に応じなかった町があったら、そこを皆殺しにして、そこの、ね、男を知らない若い女性を、それをベニヤミンに、そうだ、嫁がせよう。本当に、自分で考え出した誓いに、さらにまた一つですね、それを言い訳するかのような誓いを、決まり事を立てて、で、それで、自分たちは、そのカエさんに誓いを果たした。で、こうやって、その自分たちの、その立てた誓いのちぐはぐなところの補填をしよう。そのようなことを人の町、村ごとの、村全員の命を殺めてでもそういうことをしてしまう。もう本当に恐ろしいことが起こっております。続いて13節以降を読みします。それから全会衆はリモンの岩にいるベニヤ民族に使いをやり、彼らに和解を呼びかけたが、その時、ベニヤ民は引き返してきたので、ヤベシュギルアデの女のうちから生かしておいた女たちを彼らに与えた。しかし彼らには足りなかった。民はベニヤ民のことで悔やんでいた。主がイスラエルの部族の間を裂かれたからである。ね、イスラエルの部族の間を主が裂かれた。主はですね、何も、このイスラエルの民を、もう、いたずらに苦しめ悩まそうとして、このようなことをしたのではありません。イスラエルの民が、御言葉をもう徹底的に、ね、聞き従わない。御言葉から離れて、各々が好き勝手なことをして、そしてイスラエルの民が、もう勝手に苦しんで、勝手に殺し合って、勝手に、仲たがい、して勝手に誓いを立てて、そして自分が立てた誓いを御言葉よりも優先させて人に押し付ける、あるいは人を殺す、ね、自分が立てた決まり事のゆえに人を殺すということがもう幾度ここで行われたか。確かに、ヤコブがですね、死ぬ直前、創世記49章において、ヤコブはイスラエル中に、この部族について予言するんですけども、でそこにおいてベニヤミンは神裂く狼、そういう予言をしております。裂く狼だ、 ベニヤミンは実際ヤコブが予言した通りに、このベニヤミンを中心にしてイスラエルは引き裂かれてしまいました。でもこのことは本当に、彼らを苦しめることになりました。なぜならベニヤミンが神裂く狼になった元はといえば、自分たちのその御言葉から離れた各々好き勝手な、決まり事やまた誓いや立てた誓い、まあ、そうしたものによって結局引き裂かれてしまったから、まあ、このようにして本当にイスラエルの人々は声を上げて激しく泣くような状況になってしまいました。このようになってしまうのは御言葉から離れるからです。御言葉ではなく自分の立てた誓いの方を優先させてしまったり、あるいは自分で決めたこのこと、これを人に押し付けて、そしてもう時には人を、ね、それを自分たちで立てたこの決まり事にそぐわないなら人を殺してしまおう、部族の、ね、兄弟姉妹一人を殺してでも、ね、そういうことになってしまいます。このように本当にすさんだ時代も知識も、もうじき終わりなんですけども、でも知識の半ばでも本当にすさんだ時代になってしまいます。どうか皆さんはこの知識から学んでください。御言葉から離れてはならない。そして身勝手に、ね、請求に唇からなんか誓い事だとか決まり事だとかをもう乱発してですね、それによって自分自身を苦しめるということもあります。唇からは本当に人を養う、ね、人の徳を養う言葉を必要な時に出すだけ、ね、勝手な、ね、あれしますこれします身勝手な口約束をしたりして、で約束破りを自分の人生に積み立てて、それで自分で自分の品性を落とすような真似はしないでください。どうか皆さんは御言葉に聞き従うこと、そして身勝手な人間的な思いによって勝手な誓いだとか、あるいは決まり事だこう立てたり、それを人に押し付けたり、それにそぐわなかったら人を、ね、気づけたり殺してしまおうというような考え、そうしたものは捨て去って、ただ御言葉を、ね、昼も夜も口ずさんで、そこから右にも左にもそれることはないようにするならば、ね、神さんがヨシアに与えられた約束のように、ね、あなた方がすることは何にしても栄える、どうかそのように何をしても御言葉にあって栄える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当にこのイスラエルにおいて悲しい出来事が起こっておりますけれども、御言葉から離れなければこのようなことにはなりませんでした。彼らは自分で立てた誓いにがんじがらめになってしまい、そしてその誓いを破った者は殺すというようなことが平気でまかり通るような時代になってしまいました。御言葉が軽んじられ、踏みにじられ、御言葉が無視されて、そして自分たちの誓いを勝手に立てて、それを守り行うことによって、あたかも神様に仕えて熱心に仕えているかのような、本当に迷惑な熱心、それがはびこっている時代であります。主よ、どうぞ私たちはこの身勝手な熱心、身勝手な誓い、それではなく御言葉に熱心に仕えて、自分自身に対し御言葉を熱心に守り行うものであり、そうして命を豊かに刈り取る私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人がますます御言葉によって清められ養われますように、そしてますます水路のそばに植わった木のように、このカラカラな時代においても豊かな水を得て、御言葉から養いを得て、そしてすくすくと成長し、時が来れば豊かな実りを結び、その葉は決して枯れることがない、そのような天聖一堂でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。 ベニャミンの中で幾人かの人たちがやったこと、それをベニャミン自体が裁くことなく見逃したことによって、ベニャミン全体が滅ぼされるという危機に直面しました。主よ、これらのことが私たちに今教えているのは、私たちの周りにもし罪がはびこっていて、その罪を私たちが制裁をし、そしてその罪を取り除かないということであるならば、その罪の取り除きの時に私たちもベニヤミンのこの抹殺のこのように、主よ、私たちにもそのような時が来てしまうかもしれないということです。人は非常に自分の臭いところには蓋をして、人の良くないことを見つければそれを攻撃しやすいものです。人は人を制裁することによって自分の気を明かそうとする、その良くないところも持ち合わせています。主よ、ベニヤミンが同じベニヤミンに対して目をつぶったこと、そしてまだベニヤミンがやったことに対して自分の罪は去っておき、罪を犯した人間を抹殺するというこの人の思いというのが、この一つの悲劇を起こしてしまいました。主よ、私たちみんなは罪人です。だから罪がはびこった時にはそれに対して取りなすべき責任があります。そして罪を見つけた時にはその罪を取り除き、神の御前において正しく生きようとして、回収一同が心して歩むべき責任があります。主よ、あなたが私たちに今日のこの御言葉を通してさまざまなことを教えてくださいました。教えられたことを生涯固く守り歩むことができますように、主よ、私たちを祝福してください。今日の言葉を感謝してイエス様の御名によって祈りました。アメン。